ちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は
向井ひろみと
武田由紀子です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
向井さん、今日も先週に引き続き、
ね、パワフルなお話が聞けそうです ね、
はい、ですね。楽しみです、
はい、
ではでは早速ですが、皆さん本日も15分よろしくお付き合いくださいませ。
お願いします。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
本日も先週に引き続き NPO 法人菜の花プロジェクトネットワーク代表の藤井彩子さんにお越しいただいております。藤井さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
2週目よろしくお願いします。
ありがとうございます。
先週はですね、藤井さんが、藤井さんといえば菜の花プロジェクトで、はい、有名なんですけれども、滋賀県に来られる前に大学時代どんなことに感銘を受けられたかとかですね、滋賀県に来られた当初生協を立ち上げられた時のエピソードなんかをお伺いしたんですけども、今日はですね、もっと掘り下げて、
もっと遡っていただきます。
幼い時の
藤井さんが小さい時のお話を聞いてみたいななんて思うんですけども、
私ね、戦後すぐなんですね、生まれたのが、
うんうんうん、
で横浜というのは、焼夷弾が起きたり落ちたり、そういう跡が残っていて、防空壕があったり、だから遊び場の防空壕に入っていくと、今思い出すとね、コウモリがぶら下がったりしてました。
防空壕が遊び場だったんです
ね。でね、原っぱが遊び場ですよ、何にもない原っぱが、でもういろんな虫が飛んでいて、だから私はね、虫つかみはすっごくうまかったんですよ。
虫好きだったんですね。
もう虫つかみはものすごく上手で、それで、田んぼに入れば、カエルつかみの名手で、
カエルつかめるのですか。
でカエルは手でつかみきれなくて、口の先で足をつかむほどもやりました。
そんなに、
そのぐらい好きだったんです、生き物。
じゃあもう遊ぶ時はあれでしょうか、男の子に混じっても、
もう一緒です、もう何も思わないです。もうというの考えてみたらね、やっぱりね、自然と一緒に自然児だったんですよ。
あ、なるほど。
だからそれを失われちゃいけないっていうのは後から思うけれども、その時はもう一体ですね、何があっても。
そうか、すぐ身近にそういった自然があって、そうそうそう、一緒に、
そう、育ちました。
なんか共に生きるなんか人たちみたいな感じですよね。
そうそう、だから何か言われてね、これは大事だからなんていうのではなくって、もうともかく生き物がいるところに、飛んで歩いてましたね。
そんな女の子でね、珍しいですよね。
珍しいです。それでね、そうだ、今思い出した、高校のね、生物のその解剖の時に、今やらないかもしれないけれども、
やらないですね、
先生がカエルを持ってきてくださいって言ってね、しょうがないと思って、殿様ガエルの、お腹が10センチぐらいの大きな捕まえてたんですね、それ出かけようと思ったら、家の玄関の前に大きなヒキガエルが座ってたの、あ、これはとてもいいと思って、それを学校持ってきました。先生にえらい褒められて、こんなに立派なカエルを持ってきた、なんか平気だったんです、全部。
その大きな、
ですね、
ヒキガエルを解剖なさったんですか。
解剖しました、で立派なお腹の中を見ました。今もしないかもしれない、
今しないらしいですからね。
そうでね、娘たち4人がもっと輪をかけて大変なことになって、
そうなんですね、娘さんが4人いらっしゃるんです。
それでね、首にね、蛇を巻いて帰ってくるような子になったの
すごいですね、野生の。
もう布団を開けるとトカゲはいる、っていうようになって、
爬虫類系です
ね、我が家は 何の家だっていうぐらいになるほど。でもね、怒りませんでした、全然。だから家の中はもうウサギが跳ねる、ハムスターが跳ねる、だから子供も多いけれども、生き物も跳ねるような、でもそれが良かったかもしれない。
それを当たり前みたいな感じで育てられたんですよ
ね。そういうのあんまり今身近では
ないですよね。ダメって言うでしょ、
ダメって言います。
それからお母さんは怖くて触れないでしょ、キャーって言うでしょ。
そうですよ、
それはやっぱりね、子供はね、生き物と触ると、ああ死んでしまったとかね、体験するんですよ、でそれがとても大事だけど、そこが距離が遠くなってると思うので、
現代圏みたいなのないですもんね、
すぐダメって言ってしまいますもんね。そうすると藤井さんのお母様は、
大丈夫だったんですね、きっとね。
あまりそういうことダメって
言わなかったですね、先生。
そうなんだ、うん、お母様も無水取りがすごい好きな活発な方なんですか。
それは全然違う
んですか。
ないんです、ね、妹二人もそうではないもの、私の。
そうなんですか。
だから私が特にやっぱりあれ好きだったんですね。
とても活発な
活発でしたね、
うん、お父様がそんな感じというのでもなく、
父はね、父は音楽をやったりそういうのやってましたけど、あんまりその無視を取ってっていうのはなかったですね。おしゃれでなんかダンスをやったりしてましたけれども、
はい、藤井さんのこのおしゃれは
そこから
お父様から
いいですかね。
でね、私は子供の時にそんな風にしながら、でもまた戦後だったので、あんまりあのその絵本とかそういうのがあんまりあるようなうちではなかった、
うん、
でも幼稚園なんかで聞いてたんですが、考えてみたら後に私はね、子供の本の会を作るんですよ。
ほう、おいくつぐらいの時ですか。
四女が生まれてすぐに、越していった滋賀県には本屋さんがない。
ない。
もうショックを受けて、会社ショック。ならば図書館作ればいいんだわっていうので、図書館の設計図作りました。
藤井さんが。
それで市会議員に、議会でもし問題が出てきたら、私も図書館のイメージ持って設計図があるからって。
うん、
その設計図をそのまま出しました。うん、その通りの図書館が戦後滋賀県でできた森山の市立図書館。どういう図書館かって言ったらね、
どういう図書館ですか。
児童室がものすごく大きい。で、
あ、
子供の本がたくさんある。で、子供たちは寝転んで読める、
うんうん、
で、子供たちがそこで遊べるような図書館は、お父さんお母さんおじいちゃんお母ちゃんお母さんも来るからっていうので、そういうの作ったんですね。
みんなのこう寄り集まる場になったね。
そこで私たちは本当に子供たちのためにというよりも、うんうん、私たちが絵本を読むことと語ることにものすごく面白くなった、
う
ん、多分ね、皆さんご存知の石井桃子さんに始まって、はい、うん、グリッドグラの中川さんからも、はい、ほとんどとそういう形を直接読みました。来ていただきたいからみんな手紙書きました。
すごい
ですね。でそれを一緒に楽しむというのがね、でそこでやっぱり子供が本当に生き物と生で付き合ってること、うん、そうでないかすごく差があるの、う
ん、見てて分かるんですか、
ええ、
どんな感じなんですか、
ね、やっぱりね、あの虫が出てくるとガッと入ってね、自分が虫になってしまう子あるんですよ、うん、だけれどもふっと引いちゃうと、うん、もう怖いものな
の。
だけど一緒に暮らしてるその世界なんだっていうことを楽しめる子はね、世界がどんどん広がっていくんですよ、空想力が。
あ、なるほど。
だからね、お話し会は仲間と一緒にね本当にやりました。ストーリーテリングも。
そうか、そうやってお話し会を経て絵本から虫ですとか生き物に身近に触れ合う子が増えていくというような
。そうだと物語性があるでしょ、お話にはね。そうするとその絵本の素晴らしさ、言葉の素晴らしさを子供に直接伝える。でそれがね、安心安全な食べ物を先週お話しましたけれども、うんうん、それと同時に言葉を、生きた言葉をお母さん、うん、お父さんから子供にっていうのはね、これは体の中に染み込んでいくの ね、
そ、 そしてなんか素敵なというかきちんとした言葉ですもんね。 それっていうのは、うん、
で、ね、その時の景色が残ってるでしょ、はい、
うん、
で我が家はもう4人も行ったらね、もう家中ぐちゃぐちゃなわけよでね、寝る前もうそれまでにもうダメよとか言わなきゃいけないですよ、やっぱり注意するでしょ、うん、でも寝る前の20分は散らかってても何でも全部ね、一緒にもうさあ本読んでと4人が本持って集まるんですよ、うん、で同じ部屋に4人寝かせてました、ずっと、
うん、
そうするとだんだんね、もう眠くなっちゃうわけちっちゃい方ので順番を変えてみたりとか、でもそんな風にしながらぐちゃぐちゃと育つというね、時間が実はとても大事で、うん、というのを今思うとね、
うん、
でそれはもう動物も一緒、
うん、
で仲間も一緒だから、友達が来て もう一緒に寝てしまうみたいな、
うわ、すごいな、つながりがすごく深いですね。
もうその代わり家はもう掃除はできてないし、だ食べるものはね、
そうですよね、
正規やってるんだから全部月の頃から全部やってるわけですよ、向いて。なんかそんな時間が持てたのかなというのって、でも今でも切り替えれば絶対持てて、
うん、
でそれはね、あの指揮者の小沢誠二のお兄さんに会った時に、
はい、
あのお母さんは言葉をどう使ってますかって、禁止と、はい、それからもう、うん、もうだってほとんどね、あの禁止の言葉多いけど、子供とね付き合う時間は人生のゴールデンタイム、
うん、
その人生のゴールデンタイムにどういうふうに言葉を やり取りするかとても大事で、本読んでって言われたらば、うん、それはもうね本当に素敵な時間だと思いなさいって言われて、でそれがもう宝ですね私にとって。でその親が伝える言葉には魔力があって、上手下手ではなくって、そこの中にもう本当に体温もその時の光景も全部埋め込まれるって
景色として、
ね、そう
確かにね、うん、本当思い出すとそんな感じですよね。
そうでしょ、だからね私は食べることとね、この絵本に育てられたの私自身も、
絵本素敵ですね。
素敵です。
いやなんか今お話伺っててもすごくこう藤井さんいつも楽しくって明るくて、うん、イメージが、うん、広がっていくそんな印象を持ってたんですけど、うん、あそうかこういう絵本との出会いですとか、
行けない国に行けるもの、
そうですよね、
で知らない時代にも遡れる し未来も行けるし、こんな素晴らしい世界ってないですよね。
これが藤井さんのこの楽しさの根源なのかもしれませんね。
図書館を作ったパワーが素晴らしいですね。このパワーの源がね、またさらに知りたくなりましたけど。
ありがとうございます。もう本当に名残惜しいんですけども、今日もこのあたりでおしまいになってしまいますので、来週も引き続きお話を伺いたいと思います。
パワーの源、グッと聞いてみたいです。
ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。ではここで一曲お聴きください。ナトリネでカニスマ夜です。
ではここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。環境市民の総会が開催されます。6月11日日曜日午後1時30分から15時まで総会です。その後15時から16時30分までワークショップをいたします。ワークショップはこれまで長年環境市民が行ってきた買い物ゲームです。環境のことだけでなく、人権や社会のことも加えたエシカルバージョンで行います。場所は、カラスマ六角近くのウィングス京都です。皆さん、ぜひお越しください。
はい。向井さん、今日も盛り盛りのお話で、はい、
もうすごかったですね。もう
藤井さんのパワフルさに私たち圧倒されそうです
よね。なんか幼き頃のお話もいっぱい聞かせていただきました。
はい。実はですね、藤井さんのお話は、はい、この後まだ2週。
そうですよね。
そうなんです。全部で4週分インタビューをしておりますので、
はい、
はい、とっても楽しみです。はい、では、そろそろお時間のようです、
はい。
今日の環境市民のエコまちライフいかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご提案も募集しておりますので、もしよろしければご意見をお寄せください。では今日の担当は
向井ひろみと
武田由紀子でした。さよなら。
さよなら。